そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第511回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、本日この配信がですね、
はい、
5月の16日火曜日でございます。
うんうん、そうですね、はい。
おととい、
おととい、
うん、5月の14日、
はいはいはい、はい、
今年のですね、私竹内の、うん、誕生日が、スタートいたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、皆まで言うな。ありがとう、ありがとう、ありがとう。
誕生日がスタート、うんうん、
誕生日はスタートするものです。
ああ、そうですか、はい。おめでとうございます。
はい、私、誕生日が実際には6月の14日が、
はい、うん、そうでしたよね。ね、
はい、うん、この世に、ポンって生まれてきた
って感じですけど。そんなポンって生まれてくるようなもんではないですけど。
僕はポンって生まれてきたんですね。
あ、ポンって生まれてきた、
生まれてきたんですけども。まあ、前後1ヶ月は竹内の誕生日は祝っていいよと。うん、このように。
誰が決めたんですか、
そのこと。わかんない。岸田さんかな。
岸田さんが決めてくれたの。
うん。なんか税金とともにいろんな税金とともに決めたみたいよ。
なんか司令と決めたんですか。
そうそうそう。なんか今。
そんなことないでしょ。
今ちょっと人気があるからね。
人気がある。
今岸田さん人気が今ちょっといい方だから。
いい方だから。
これを機会にと竹内の誕生日も前後1ヶ月にしちゃえなんつって。
なんで竹内さんだけそんな優遇されてんだろう。
ということで、はい、これね、ありがたいことに私の誕生日前後、うん、いつもですね、はい、リスナーの皆様から、たくさんプレゼント。いただいております。本当にありがとうございます。でですね、
ありがとうございます。
今年も、例のごとく懲りずに、
はい、
アマゾンの欲しいものリストの方ですね、
はいはい、
相変わらず公開させていただいております。
はい、
はい、今年はなんとですね、竹内の欲しいものいろいろですね、見ていただくと、鈴木さん今見てる、見れる、
今ちょっと待ってよ、
ちょっとね、飲み物からお菓子からね、
なんかバリエーションが豊富ですね。
カップ麺からね、飲み、もう本当服か、お洋服から。お洋服から。これは別にプレゼントしてもらおうと思って入れてるわけではないんだけど、コンタクトレンズとかね。
うん、自分で買えよって言われてる感じ。
そうそうそう。いろいろね。いろいろあります。あと、中にはですね、うん、デジタルピンボールテーブルっていう。
これ見たとき何これと思って、
これ369,670円、これね、安くなったの。ちょっと前まで41万円ぐらいしてたの、
うん、ああ、はいはいはいはい、はい、
でさ、これはダメだと思って、うん、もう諦めてたんだけど、369,670円に今なってて、
うんうんうん、
これだったら鈴木さん買えんじゃない。
なんで僕が買うの。一応ね、アマゾンの欲しいものリストってこう、欲しいものリストに入れてから何パーセント値下がりしましたみたいなの書いてあるんですけど、
うんうん、
この商品一応 20% 下がったらしい
です、ね。今度は一番スタート、スタート僕が一番最初に入れた時は46万3000円してた。本当だ。
20% 下がっても高いよ、
ね。いやでもね、これね、ちょっとまあまあ、別にこれプレゼントしてもらおうと思って入れてるわけではなくて、ちょっと本気でちょっと欲しいな、いつか欲しいなっていうのでね、入れてる。これ何かっていうと、普通にさ、ゲームセンターとかに置いてある、ピンボールのゲームあるじゃないですか。もう大きい、巨体の大きい巨体。あれと同じなのね、見た目。大きさは。
はいはいはい。
で、ただ、その、この何斜めになってる。本来はガラスがあって、その下にいろいろね、仕組みがあって、その間をなんかボールが転がってってみたいな。
はいはいはい、そうですね。
そこの部分が全部液晶になってる。
ああ、だからデジタルピンボールテーブルってことですね。そう。
だから液晶だから、多分いろんな台が遊べる、一つの台で。
ああ、そうね。普通だったらピンボールだったらね、それしか遊べないけど、
そう、映
像を変えてしまえば、
それが鈴木さん、なんと369,670円。10万円も値下がりしてますよ。
今ちょっとね、商品ページ行ったら、お支払いプランで、月184,835円の2ヶ月払いっていうの
が。いらない、いらない。だったら1ヶ月払う。まあそんな、ちょっとふざけたものまで入って
ます。はいはいはい。いろんなもの入ってますね。
今、竹内何が欲しいのかなっていう。いうのがいろいろ見れますんで、よかったら。で、はい、これね、中には、
う
はい、この欲しいものリストに入ってるものじゃないやつを竹内に送りたいっていう方がいると思うんです。これ毎年の恒例のことでございまして、うん、これリスナーさんがね、まあ、頭が良くて、
うん、
これ欲しいものリストに入ってないものを欲しいものリストを利用して送りつけるっていう技を開発したリスナーさんがいらっしゃいまして、
うん、送りつける、そうね、
送りつける。で、本来だったら欲しいものリスト、アマゾンの欲しいものリストを公開、僕が例えばしてます。それを皆さんがリストを見て、
はい、
ね、あ、これ欲しいんだ、竹内欲しいんだ、じゃあ誕生日だし送ったよ、購入ってやると、うんうんうん、お支払いは皆さんが、はい、商品は竹内のこと届くっていう、
そうですね、
こういうあの、はい、とても素敵な ハートフルなハートフルなシステムなんですけど、
まあ、欲しいものリスト本来はね、そういうハートフルな、ね、
この欲しいものリストに入ってないものを送りつけようっていう方がいらっしゃいます、うん、どういうふうにしてるかというとですね、
うん、
これ裏技を見つけた人、僕は天才だと思うんだけど、まず欲しいものリストに入ってる商品を何でもいいから1個、はい、そのアマゾンの買い物カゴに入れます。
はい、カードに入れます、
うん、はい、でその同じカゴの中に、うん、自分の本来欲しい、送りたい、うんうんうん、
はい、
ね、リストに入ってないけど送ってやりたい
おすすめ商品とかね、
を、一緒のカゴに入れてあげる。
はいはいはい。
で、それで購入ってやると、うんうんうん、その2つの商品が、竹内に届くっていう、
はい、そうですね、
システムを誰かが発見したんですね。
何年前も見つけますよね、これ。
何年前だろう、もう5年6年前ぐらいの話ですよ。
多分それぐらい前ですね、うんうんうん、
で僕のところにそれ以来ね、あの欲しいものリストに入ってない商品ばかりが届くっていうね、うん、まあ、楽しいのよ、楽しいの、 あのリストに入ってないから何が届くかっていうのは届いてみないと分かんないから、それはもう本当にリアルで楽しいし、みんななんか面白い
サプライズですかね、本当にね、
ものをね、たくさん送ってきていただいてて、すごくね、うん、毎年楽しみにさせてもらってるんですけど、これがね、ある年、うん、ある年ね、あの急にそれができなくなっちゃったと、
はい、うん、はいはいはい、
でそれは何だったかというと、ちょっとアマゾンのシステムが変わって、うん、あの、はい、欲しいものリストに入っているもの以外のものは送れないようにします、うん、みたいなチェックの項目ができたんだよね。
そうですね、はいはい、
で、
う
ん、それをちゃんとあの欲しいものリスト入ってないのも送れるようにしていいよっていうのにチェック入れとかないと、
う
ん、
そう
ですね、送れなくなっちゃったんで、うん、それが、みんなデフォルトで入ってないから、
そうですね、まあ、デフォルトだとチェック外れてる状態なんで、
外れてる状態なんでね、はい、で、だからそれはもうチェック入れてます、今入ってます、なので、
はい、
そのテクニックは使えるんです。でね、その次の年には、は
い、
ね、
うん、
今までは欲しいものリストに入ってた商品プラス、僕の全く身に覚えのないもの、同時に送られて
きたけど、まあそうね、
送られてきたのが、
はい、
いつしか身に覚えのないものだけが送られてくるようになったの。
もう欲しいものなんか持たれなくなっちゃった
。そう、欲しいものは一切送られてこなくなったのね。で、これは何をしたかっていうと、これも頭いいんだけど、はい、あの、うん、まず欲しいものリストに入ってる商品を1個入れます。カートに入れます。
はい、
で、僕の身に覚えのないものを1個入れます。ね、これカートに2つ入ってるんです、はい、で、購入画面まで進んでいって、
うん、
直前で欲しいものリストに入ってた方の商品を捨てます
捨てます、
ね、そうするとうん、この身に覚えのないやつだけが届くっていうシステムを誰かが編み出した
んです、はい、うんうんうんうん、
っていうところまでが去年までの出来事状況で、はい、さあ、うん、ここでリスナー様からのお便りをご紹介させていただきます。はい、パックスケの父さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、諦めました。
あ、諦めました。
諦めました。読みますね、はい、竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。パックスケの父です。
はい。
誕生日のプレゼント、
うん、
送ろうとしたら、
うん、
欲しいものリストにないやつはダメだった。
あらあら。
なので、うん、今年は断念ではっていうね、お便りをいただいております。で、これね、これいただいたので、
うん、
鈴木さんと二人でちょっと収録直前に試してみたんですよ。うん、
はい、試しましたね。
そしたら、うん、まあ、鈴木さん曰く、 欲しいものリストに入ってるものと入ってないものを同時にカートに入れて購入することはできる、
はい、
だけど直前で欲しいものリストを捨ててしまうと、
うん、
身に覚えのないリストの方、あ、そんなリストはねえや、身に覚えのない商品も同時に消えちゃうっていう、
まあ、同時に消えるというか、その、まあ、あの送り先選ぶ画面でその竹内さんのところが選べなくな
っちゃう、あ、選べなくなっちゃう、うん、っていう今ちょっと鈴木さん情報が入ってきたので、
はいはいはい、
これねあれですね、多分ねパックスケの父さんはじめ、
うん、
たくさんの方がこれ悩んでるんじゃないかなと思いましたあ、嘘、ごめんなさい、ね、うん、せっかくパックスケの父さんがプレゼントを贈ろうとしてくれてるので、ここで断念させてなるものかっていうね、うん、理由で
個人的な気持ちもありつつ ね、
これですね、まだこの何欲しいものリストの商品を1個入れとかないとダメだった頃の名残の商品が欲しいものリストに入ってるのをご存知でしょうか皆さん。
名残の商品、
ね、名残の商品、はいはい、ですね、私の欲しいものリストにはですね、
うん、
トンボ鉛筆消しゴム、モノ消しゴムあの消しゴム界の超ブランド、はい、
そうですね、有名ブランド、
はい、モノ消しゴムが入ってますこれがですね、
はい、
これ皆さん多分ラジこの何このほ、
うん、
アマゾンの商品の中では、はい、まあ比較的安い方の、
まあそうですね、金額は知らないですね、
多分30円ぐらいなんですよ、う
ん、はいはいはいはい、はい、
ね、
うん、
なので皆さんこれを、うん、入れて一緒に
送っていただければ、
いいと思います。
ちょっとプラスになっちゃいますけど、
ね、でもこれはもう全然、ま、化粧なんてたくさんあって困るもんじゃないですか、
うん、まあ消耗品ですからね、
そうそうそうそう、あのね、我が家にはね一時期ね、うん、モノ消しゴムがね、はい、20個ぐらいありました、うん、
さすがに20個だともう業者レベルじゃない
違うんです、これはもう皆さんがその欲しいものリストの商品1個入れとかないとうまく送れないということで、まあ比較的ね安いやつを入れといたんだけど、ある時ね、モノ消しゴムだけ大量に送ってきた人が違う違う、そうじゃない、そうじゃない、欲しいものリストに入ってるから別にすげえ欲しいわけじゃないんだよ
だそれもそうで、この欲しいものリストの中に、このものは何個欲しいよっていう設定もできるんですけど、
うん、
竹内さんのところの、その物消しゴム希望20ってなってるんで、
多分
それ純粋に読んじゃうと20個みんな送ってきちゃう。
だってさ、それはだってみんなが1個ずつ使うでしょ、これ。
まあ1個ずつね、これともう1個みたいな感じでね、使う想定ではあるけど。
うん、これをね。入れてありますね、よかったらね皆さんそれを利用していただいて、
はい、送
って
ね、うまく使っていただいて、
パックスケの地さん逃げられません逃げられません、
そう、なんか公開ですごい
だってこれはだってこうやって送ってきて、お便りで送ってきてくれたら断念しますってきたから
断念させまいぞという感じ、
それはやっぱアンサー返すべきでしょやっぱりね、
的確なアンサーを返しましたね、これ。ね、なんか送らざるを得ないような状況
に。いやいや、じゃそれは自由ですよ。全然大丈夫。
そうです
ね。はい、もう皆さん、判断は皆さん
で。そうですね。
皆さんにお任せいたします。ただ、送らない理由はなくなりました。うん、潰してきました、今。
潰して
。一個、送らない理由を1個潰しておきました、あとは皆さんで判断していただける
そうですね、はい、なんかまたね他に送れない理由があれば送ってメールいただければ、
またこれ怒られるな、
怒られるな、
またいろいろ言われんなあちこち竹内はってまた言われる、
まあ、あくまでも冗談ですから ね
冗談、欲しいのは本気ですけどね
そうですね、うん、困ってるかなと思ってこちらとしてはアンサーを
さということ ですから、だからほら皆さんのねその気持ちを
はい
ね、無駄にしてはいけないと思って、
うんうんうん、そうですねフォローが大変だこれ
はい、いうことでございまして、今週もですね、はい、たくさんお便りをいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ポテトッキリさん、ソニカルさん、ハーティダリーさん、たまごパンさん、バンジージャンプ12号さん、パックスケの父さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いうことでございまして、
はい、
ここでですね、うん、リスナーさんからいただきましたお便りの方
を、はいはいはい、
ご紹介していただきたいと思います。
はい、
いただきたいと思います。僕が紹介します。
あ、そうです。聞いてないよとか思って、
はい、ご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
ですね、お便りいただきました。パックス系の父さんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ですね、タイトル、がっかりということで。
がっかり
いただいております。
はい、
はい、竹内さん、杉さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。パックス系の父です。
はい。
連休が終わっても、うん、先週末は息子の部活の送迎。
うんうんうんうん、
金曜から日曜日まで3日連続片道25キロを往復しました。
あ、もう100キロ以上ですね、はい、
なんかすごく疲れた。
まあそりゃ疲れますね、100キロ以上もね往復してたら、うん、
ピクセルタブレット、あ、ここ話しか、はいはい、ここ話しかあります。ピクセルタブレット
はいはいはい、
ね、思ってたのとだいぶ違うな、うん、いらないドックがついてるし、ストレージ容量も微妙、SD カードも使えないらしいし、
うんうんうんうん、
残念では、うんうん、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ですね、Google が、
うん、
ね、みんな大好き、Google が。
はい、みんな大好きね。
Google が新しいスマホ、はい、タブレットを、うん、つい先日発表になりまして。
はい、発表しましたね。
一つは今、うん、パックスケの父さんが、お便りいただきました Google ピクセルタブレットってやつですね。
はい、そうですね、
はい、これは何インチだったかな、
ね、10.95インチ、10.95インチですね。
だいたい11インチ、
だいたい11インチ、
だいたい11インチのタブレットですね。
はい、
で、まあ、これの、まあ、人によってはいい点、人によってはいらないよっていう方も多いと思いますけど、うん、うんうんうん、ドックがついてて、それにマグネットガツってタブレットをね、
はい、
でそうすると充電ができるのと同時に、
うん、
液晶の何、あれ液晶スマートスピーカー合ってる、そういう言い方、
なんかそんな感じ ね、
うん、それにもなるよっていう、
はいはいはい、
ね、OK なんちゃかっていうとオッケー、オッケー、オッケー、なんちゃかっていうと、なんだよ、
なんちゃかっていうとね、
っていうやつね、
はいはい、
それにもなるよっていうやつで、
うんうんうんうん、
画面大きいからね、例えばリビングとかに充電しながら置いておくといいよなっていうやつなんですけど、価格が発表されておりまして、79,800円、
はい、うんうんうん、
でもこれさ、ドックがついて、画面が11インチでって考えると、
はい、
ね、アップルの iPad の11インチと比べてもね、
うん、
さほど高いわけでもなく、
う、ね、うん、むしろ良心的な価格というか、やっぱり、ね、っ、まあ、ピクセルだから安いねって感じはありますけどね、
普及させようとしてるのかなっていう感じの価格です
よね。うんうんう
ん、そうですね。で、今ね、これパックスケの父さんが言われていたメモリーの件ね、保存できる容量が少ないっていうお話なんですけど、はい、
うん、
さあこれはいくつですか、
うんうんうん、128ギガと256ギガ、
128ギガって考えたらですよ、
うん、
ね、はい、フロッピーで換算したら何枚ですか一体
なんでフロッピーで換算するの 今時フロッピーでカーザーする人いないでしょ、ギガバイト。
ギガバイトを、うん、フロッピーで、フロッピーで、フロッピーディスクで。
うん、今調べてる？もしかして。
ね。
フロッピーディスクがそもそも何メガかが分かってないっていう
僕は言います。1.44 とか 1.25 です。
ああ、1.44、1.25 ね。で、メガだからね。
メガバイト。
まず1000倍してやっと1ギガになるかなとかって感じ。
ね、だいたい、フロッピーで、わかりました、1.44 メガバイトの、う
ん、はい、
フロッピーで9万1022枚ぐらいですね。すごい、9万枚ですよ。
9万枚ですよじゃないのよ。
フロッピー9万枚がタブレットの中にキュッと入るわけですよ。
フロッピーでなんで換算するんだ。
何かよ。
今時フロッピーで換算する人もいないでしょ。
しかもあれだよ、 1.44 だからドス V の方の規格だよ。
ドス V だから何だか
知らないけどさ、 NEC の方は 1.25 とかが多いけど、
あ、そうなの、
1.44 はドス V 規格、1.44、
あ、もうメーカーというかそれによって違ったのね、
違ったの、ね、違ったのフォーマットがね。
そうそう、フロッピーで比較することが間違ってるから。
なんだよ、フロッピー、基準はフロッピーでしょ。だって
基準はいつの時代の話してるんですか。
え、いつの時代、
もう普通今のスマホも128ギガ標準搭載の時代ですよ。だって
だから違うんだって、うんうん、ちゃんとだからその128ギガのありがたみをもう一度見直しようっていう話ですよ。
あ、そういうことね。
そうそうそう、
これで少ないと言ってるよ、ちゃんという話です。そうそうそ
う、これでね、もう今パックスケのちさんはもうピクセルタブレットを買わない理由がなくなりました、う
ん、なんでそんなパックスケのちさんを
潰して潰していきますね。理由を潰して潰していこうと思ってますよ。パックスケのちさんの
なんか個人的な恨みでもあるんです。
恨みじゃない、違う、恨みじゃない、逆
逆なの、
よかれと思って。
あ、よかれと思ってね。
おかしいから、なんか僕を悪い人みたい
な、追い詰めてるなと思っちゃって。まあ良かれと思ってね、そうそうそう、こう背中をね押してあげてるっていうこと
でね。そういうことです。で、Google ピクセルタブレットがまあ一つ発売になりましたと。
はい。
ね、でもっとちょっと注目されてるのは Google ピクセル 7A っていう、う
ん、はい、
ね、スマートフォン。
スマートフォン、はい、
ね、あ、スマートフォンっていうのはあの何、物理キーがなくて、うん、全面
スマートフォンの説明いらないから別に。
なんで先週鈴木さんもっとなんかホームランとはとか言ってなかったっけ。なんだっけ、
まあ、ホームランの、ね、そうね、説明しちゃった。
ホームランの説明してたでしょ。ホームランはみんな知ってるけど。
まあ、ホームランに比べたら確かにスマートフォン
の知らない人も中にはいるでしょうよ。
いるかもしんないけどさ、
うん、なんか対象変わったんだと思って先週。あ、そんなことない人で聞いてくれ、リスナーさんの対象変わったんだ。ホームランを知らない層に向けて今配信してんだこれと思
って。そう、スマホ教室じゃないんで別にここみんな結局スマートフォンとかで聞いてくれてると思うんで。あ、
そっか、さすが。
そうそうそう、
すごいね、さすがだね。これがね、
はい、
昨年に出た、うん、はい、ピクセル7とかピクセル7プロと、
うんうんうん、
CPU とか一緒で、
そうですね、はい、
まあ、細かいところでちょっと違いの部分はあるんだけど、ほぼほぼ性能一緒で、
うん、
なんだろう、62,700円から買える。
そうですね、
これコスパ最高、最強なんじゃないかなっていう言われてる、
うん、ね、iPhone 派の僕でも欲しいと思っちゃいました
ね。ちょっと欲しいよね。
そうそうそう、
ね、僕はね、その中でも色がね、うん、4色あるんですよ。
はい、そうですね、今回ね、うん、
あのね、なんかね、なんか水色っぽいのと、
うん、
白っぽいのと、
うん、
黒っぽいのとオレンジっぽいのがあって
正式名称はちゃんと言わないよね。
だ、最近の分かんないじゃん。だってさ、正式名称言っても何それって、
一応正式名称で言っとくと、コーラル、シー、チャコール、スノーですね。
ほら、わかんない、わかんない、わかんない。なんかもう、場合によっちゃ、トロピカルイエローとかわけわかんない。そんなのばっかりでしょ、
ショッキングパープルみたいなわけだから。
エクストリームホワイトとかなんかそんなんでしょ。なんかそんなんでしょ。
まあまあ、ちょっとね、複雑な名前多いですね。
なんかもう、結局何色なんだよってのが多い。
そうそうそう。
でその中の、
はい
ね、薄い水色のやつ、
はいはいはいはい、
これ爽やかだよね。
これいいですよね。
これ綺麗だよね、うん、綺麗な色だよね。
結構この、うん、水色っていい色してますよね、やっぱり ね、うん、
まあ、実際の水はこういう色じゃないけどね。
だからそんな別に
実際の水を見たら
実際の水は違うけどさ。
水色って言ってるけど、まあね、実際の水は違う色です、う
ん、そんなことはみんな分かってます
よ。もっと透明感があったり、
まあそうね、うん、
します。
実際の水やっちゃったらもう基板見せなきゃいけなくなっちゃう。
そうそうね。だから実際に水色じゃないんですけど。
じゃあ空の色ということね。
空はもうね、まあまあ違うかな、うん、実際と空色とか言いますけど。
そ, う
それもちょっと考えていった方がいいよね、これ今後ね。最近ほら肌色って言わなくなったじゃん。
ああ、そうです ね、 ね、はいはいはい、
やっぱりあの、ね、お国によってね、人種
で、まあ、そうですね、
肌の色が違うので、ね、これが肌色っていうのはおかしいとって、うん、ちょっと気を使い始めちゃってね、うん、いろんなところ、
はいはい
はい、ね、日本人しかその肌色って言わないんだからいいじゃんっていう、日本人の肌色でいいじゃん。
まあ、言ってしまえばそうですけどね。
って思うけど、そんな細かくそれ傷つく人本当いるって思うの。いや僕ね、ちょっとこれ、
まあまあ、
誤解を恐れずに言うけどさ、
うん、はいはい、
もう何年か前にさ、
うん、
ダウンタウンの番組でさ、浜田雅俊さんがさ、
うん、
ちょっと黒塗り、顔を黒塗りにして、
うん、はいはいはい、
なんかすごい叩かれて問題になってた時があるのをすごい覚えてる。
なんかありましたね、そんなこと、うん、
まあ、あれはやっぱりちょっと黒人の人をちょっと何、あまり気分を害す方もいるからみたいな、そういう配慮、
なんかそんな感じ、ね、はいはい、
でももうその時、多分その時も言ったけどさ、
うん、
僕らはあれやって黒塗りしてる、うん、ね、やってるその芸能人の人とかさ、
うん、
いいじゃん、昔ね、昔それこそシャネルズ、
あ、シャネルズ ね、はい、
シャネルズ、まあ、ラッツ&スターね、うん、ラッツ&スター、
はいはいはい、
あ、田代正史と楽しい仲間たち、
なんで田代正史なの、
の人たちね、シャネルズは昔黒塗りしてたんですね。
はいはい、
でラッツ&スターに名前変えて、ね、その黒塗りもやめてみたい、あれも多分配慮があったのかなって今思えば思うんだけど、うん、
はいはいはい、
僕らは日本人は黒人に憧れてやってるんだよ、うん、あれは、
うんうんうん、
かっこいいと思ってやってんだよ、
はい、まあそうね、
決して誰一人あれやってる人はバカにしてやってる人なんかいないんだよ、
うんうんうんうん、うん、
それをね、なんかね、うん、ちょっと規制は良くないなと思うよ ね、 なんか
ね、変に気を使う感じに最近はなってきてるようなっていう気はしますね。
気を使いすぎも良くないよ、うん、でうん、こういうことをあまり言ってると時代遅れだとかさ、老害だ言われるんでしょ。
まあまあまあ、
ね、なんか若い人の感覚から言ったらもう理解ができないらしいんだ、やっぱり、
あ、
若い人代表なんだけど、分かってる今鈴木さん 20代半ばだから、
鈴木さん20代半ばなんだけど、
ね、本来だったらよく分からない、竹内さんの言ってることはよく分からないっていう立場の発言をする人なのよ、うんうん、今こっち側に来てたけど、そうよねってなってたけど、僕は今この話をすることで、その年齢の差でやっぱり、うん、ああ違うんだ、鈴木さんはそういう感覚なんだよ、若いからねっていう流れを今期待したら、
うん、
2人がこっち側来ちゃった。
だって僕も同じような感覚だった。もうちょっと違うところからその若い人引っ張ってこないと。
そう。そうだね。まあまあまあまあ、そんなね、はい、
でピクセルが何でしたっけ？
ピクセルを買ってください。買ってください。違う。 なんかね。
販売になっちゃった。
販売。でね、うん、まあ、僕が注目しているのは、
はい、
のタブレットでも、このスマホでもなく、
うん、はい、
僕が注目しているのは、
うん、
もう一つのスマートフォン。
はい。
Google Pixel Hold。
はい、出ましたね。
ね。二つ折りの。5.7 インチの液晶が表にあって、
はい、
2つ折りしてる状態は表の液晶を、
うんうんうん、
まあ、通常のスマホみたいに使えて、
まあ、そうですね、はい、
で、この2つ折りしてるのを開くと、
はい、
7.7 インチだっけ、
7.6 インチ
ね、それぐらいちょっと小さい小ぶりのタブレットぐらいの大きさで、
まあ、そうですね、はい、
ちょっとネクサス7的な大きさになる、
うんうんうん、懐かしいですね、
皆さんに分かりやすく言うとね
みんな覚えてるのがネクサス7のことiPad mini でいいんじゃないの、
ね、これネクサス7的な大きさになるっていうだから液晶が大きい液晶1枚と外に小さい液晶、はい、液晶で通常の液晶が1枚ついて、
うんうんうん、
で2つ折りにできて、でこれすごいのが、はい、ちゃんとお財布携帯も対応してて、
はいはいはいはい、
で何かカメラの性能もまあ、うん、ピクセルシリーズの、まあ、トップクラスに近い性能を持っていて、
うん、そうですね、はい、はい、ね、
で値段がねとても魅力的です
魅力的ですね、値段が確かに、
25万3000円でも考えて、よく考えて、
うん、
鈴木さん今25万3000円、そんな高いの誰が買うんだよと思ったでしょ、
まあまあまあ ね、
うん、よく考えてください、
はい、
Google Pixel 7 Pro、
うん、7 Pro、 はい、
これ通常の、
うん、
スマホで、
はい、
でまあ Google が出してるやつの中から、まあまあ見れば一番いいやつね、
そうですね、最高級というか、はいはい、
でこれ容量増やすとさ、容量するともうちょっと高いのもあるよね、うん、
ああはいはいはいはい、
ね、そうですね、ね、いくらのがあるのかはよくわかりませんか
よくわかりませんけど適当だな、
ちょっと待って、あるから、でも購入とかってやると出てくるんで、ね、ちょっと待ってないよ今さ
一応256GB で139,700円、
139,700円、
ね、はい、
これは 256GB だから、これパックスケの父さんも大喜びですね、うん
別にスマホは求めてないんじゃないの、
フロッピーでいくと18万枚ぐらい、うん、
まあフロッピーさっきの倍だからねスッて出てくる
容量が入る、大容量の 256GB もあるっていう、はいはいはい、このスマホ、うん、ね、
はい、
まあ、小さい方の、まあ、あのフロッピー9万枚分しか入らない方のやつでも124,300円するわけですよ、
うん、そうね、
で液晶1枚ですよ、
ああ、はいはいはい、ね、うん、
で今回発表になりました Google Pixel Fold、
うん、
これはまあ言ってみれば大きいのが1枚と通常のが1枚だから、まあ、3枚分に相当するわけですよ、液晶がね、
まあまあそうですね、確かに、
で Google Pixel 7 Pro もその3枚液晶欲しいから3台買ってみなさいよ、いくらになると思ってるの36万7万いくらでしょ、
ね、はい、
ね、
うん、
それと25万3000円比べたらどっちが安いですか
それ25万のが安いけどさ、
もう解読
ピクセル7プロが3枚欲しいなと思ったことなんかないんだから、
何が
何
ある
ピクセル7プロを折りたたみたいなと思ったことなんかないんだから
、大丈夫ちょっと安心して大丈夫
だ、何が大丈夫だまあでも言っちゃうとね、他のこの、まあこういった2つ折り携帯であるギャラクシーとかが有名ですけど、そういうところでもね、ギャラクシーとかでもこれぐらいの金額はしますから、
ね、
別にこれだけが特段高いわけではもちろんないですからね。
そうなんだよ。言って、もっと言って。
もっと言って、なんでそんな援護射撃を求めるんですか。
もっと言ってあげて。
何これ、売らないとなんかお金もらえないの、
いや、違う、そういうんじゃないの。もっと言ってあげて。
もっと言ってあげてって。
うん、どうなのか。
僕はそんなにこっちに魅力は感じてないからさ。
何がよ、もう。本当にさ。
一応でもストレージもね、256が標準ですからね。
200、あ、じゃああれだ、18万枚分入る。
バッテリー駆動時間24時間以上だった。
あら、24時間あらららららら。寝る時間がなくなるね、24時間。
なんで24時間ずっと使おうとするんですか。
使えちゃうんでしょ。
まあまあ使える
みたいです。大体みんなじゃスマホなんて、ああ、充電なくなっちゃったら充電しようって言って置いて、初めてスマホから手が離れるじゃん、うん、大体の人たち。
どんだけスマホ中毒の
皆さん。いや、みんな依存症だから、みんな依存症だから。ね。その点、
まあまあまあまあ、充電がないからね。
ね、24時間使えちゃうと困るよね。
困るよね。困っちゃダメじゃん。
でもさ、ちょっとこれ、若干欲しい。
ああ、まあ、ちょっと魅力的ではありますね。うん。面白いなとは思います。
そう、まだ発売になってないんだよね。発表になっただけで発売になってないんです。
そうですね。6月の20日に予約開始で、7月中旬頃発売予定ですね。
本当ですか。あ、じゃああれですね、はい。予約の頃に僕のちょうど誕生日の期間内ですね。
ああ、そうですね。うん、
これいいんですよ。あの、鈴木さんからいただいても大丈
夫。なんで一応 Google ストアで予約購入すると、うん、ストアクレジット5万2000円分がもらえるキャンペーン。
あのね、もらっても何使っていいんだか分かんねえようですからおなじみの Google のストアで使える。
次のね、ピクセル買うときに使う。
いらないんで、これ1年しか使わないんで、これこういうのって大体次のが出る前にね、
このストアクレジットもらって、あのセブンウェイを1万円ぐらいで買って。
いらないいいな、もういいの持ってっから、その時に。本当にね、Google のね、Google ストアでね、使えるやつってね、もういらないのよ。うん、5万、5万円分あって何使うのって思うもんだって。
まあ、ケース買うっつってもね、たかが知れてますしね。そ
う、ケース買うっつってもたかが知れてるしさ、使い道がないんだ
よ。まあ、イヤホンは、まあ、ありますけどね。
いらないよ。
他のところで使っちゃってればね、いらないしね。
欲しいけど、
うん、
あの残念ながら、
うん、
あの今僕買うお金がない。
でもあれですよ、12回払いで月2万1083円で買えるんですよ。
うんとね、いらないの。そん
ない
らない。だったらいかつで払うかも。分割払うぐらいな。
一応金利とか手数料でかからないから大丈夫。
あ、本当に？ジャパネットが負担してくれる？
Google ストアが負担してくれる。
あ、Google ストアが負担してくれる。
もし5万2000円分使わないってなったら僕にくれたら、僕がそれでピクセル 7A 買えるんで。
おー、そっかそっか。あ、だったらいい、いいか。
だったらいい
か。だったらね、鈴木さんが喜んでくれるんだったら。
そうそうそう、大喜びですよ。あ、セブンエー手に入ったっつって。
ほうでもちょっと足らなくない、セブンエー買うには。
あ、だからその分はちゃんと自分で出
して。いや、でもそれ申し訳ないな、うん、それ申し訳ないから、その分ちょっとなんかちょっと頑張って稼いでみる。
どういうこと。
1万円ぐらいでしょ、大体
1万円ぐらい。
ちょっと
1万ちょっと
夜バイトしてみる、工事現場とか。
竹内さんが、
うん、
別になんで買い与えようとしてくれるんですか。
ルアーがほらいつもお世話になってるから。
いつもお世話になってる。別にいいです、そこまでしてもら
えない。いや本当に
全然5万2000分もらえ
る。全然本当にちょっとね、
何の譲り合いなんですか。
こんな機会めったにないからね。
どんな機会ですか。
違う、これがね、買いたいけど買えないよっていう理由、
あ、理由ね、
理由の話をしたら、別にこれを買う買わないのあったら、もう買えないんだから、どうせ。そんな夢物語を語ってもしょうがないよ、そんな僕は。言いながらね、
しれっと買ってる時あるんだよな。買うんだよな、結
局。買わないんだって。あの、違う、買わないっていうと誤解が生まれるから、ちゃんと言うね。
うん、
買えないの。で、なんで買えないかって理由をちゃんと今から言いますね。
うん、
我が家のトイレが新しくなります。
ああ、いいじゃない
ですか。確定しました。
確定
しました。ですね、なんと5月24日に、
はい、5月24日、
我が家のトイレが1階のトイレ、2階のトイレ、同時に、
あ、同時に
同時に、はいはいはい、リニューアルされます。
あ、いいですね、はい、新しいトイレ、
これとの伴ってですね、リニューアルキャンペーンの方
何リニューアルキャンペーン
リニューアルキャンペーンの方を行いたい
見せてくれるんですかトイレ。
そうですね、
新しいトイレ、
あの見せてもいいんだけど別に新しいトイレ
展示会でも開くの。
でねこれね、うん、あの注文したのが、
はい、
5月5日。
ああ、トイレを注文したね、5月5日。
トイレを注文した5月5日。あの、あそこでヤフーショッピングで頼む。5のつく日はちょっと、5のつく日はちょっとポイントが多くもらえるからさ。5月、
そうだ
ね、5月5日にね、うん、購入してもらう。連休中だからさ。
ああ、
業者さんから連絡が当然来ないわけですよ。
うんうんうん、
5、6、7とか
ね。でさ、まあ、そうですね、ゴールデンウィークがあったら、
その後、5月の12日ぐらいかな。
あ、ちょっと経ちましたね。
うん、そう、5月12日ぐらいに、ちょっと嫁とさ、うん、あれさ、注文したじゃんと。
あ、う、あ、ん。
全然業者から連絡来ないんだよ。
うんうんうんうん。
これ、どういうことなんつって。ちゃんとしてる、あの業者さん、ちゃんとしてんのちょっともうこれで、あの今日もしね、金曜日で12日金曜日だから、うん、金曜日、
あ、はいはい、
もうちょっと今日も連絡ないようだったら僕ちょっと電話してみるわって朝ね話して、うんうん、
はいはいはい、
夫婦の会話をして
夫婦の、別に言わなくていいですよ、そんないちいち解説いらないですから
ね、言ってみるわ、
はいはいはい、
言ってるところで娘が行ってきますなんて言って行ってらっしゃいなんてそんな話をしながらね、
なんかホームドラマで見そうな感じ
でさ、でさ、もうちょっと、うん、もう頭きちゃってさ、もう1週間放置ないじゃん、だってさ、
まあまあ、さすがにね、ゴールデンウィーク明け忙しいとはいえね、
結構あれだ、1回と2回同時工事でもう合計したら結構な金額よ。
ああ、まあそうだね、
もうさ20何年経ってるからさ、
うんうん
う
ん、
もういいかなと思ってさ、さすがに、
まあまあそうね、耐久粘土とかいろいろ考えたら、
大ジャッキンして、
うん、
大ジャッキンをしてね、
大ジャッキン
購入を決めたわけですよ、
はいはい、
ね、さあ連絡1週間もない、どういうことだ、うんうん、とりあえずちょっと電話してやれ、
はい電話してやれ、
さあ注文した時にはね、ご注文を受けましたなんつって、うん、自動のメールが必要だな、知ってたからさ、
まあ来ますよね、
そこで番号書いてある、うん、そこでちょっと調べてやろうと思ってさ、メール、うんうん、メールのソフト開いてさ、
うん、
でその、あのトイレで検索したら出てくる、バーって出てくるからさ、
ああ
絶対引っかかるから、やつトイレってワードにすぐ引っかかるから、
ああ、それはトイレだからね
でトイレって入れてさ、
はい、
でバーって調べたらさ、
うん、
あの、ね、5月の8日月曜日、
うん、
連休明けすぐにね、
はい、
ご購入ありがとうございますと、
うん、
つきましてはちょっとお客様 あのトイレの今の状況を知りたいので、ぜひ写真を撮ってお送りいただけますでしょうかっていうメールがね、月曜日に届いててあ、来てたと思って
なんかあんだけ怒ってたのに、うん、自分が
なんか僕が見逃してただけで
見逃してただけでよかったね、トイレで検索してね、
うん、よかったでね写真バシャバシャバシャバシャ撮って、
はいはいはい、はい、
でメール早速送ったら、もう翌日すぐにね、
はいはい、
あのお客様のおトイレの環境は特に問題ございませんと
うんうん、うん、
でいつがよろしい、24日が最短なんですけどいつがいいですか、
ああ、はいはい、
じゃあもう24日に決まってるじゃありませんかっていうね、
もうちょっと早く気づいてたらね、もう少し早くなったかもしれない
聞かずとも分かるじゃないですか、
いや、まあ、最短日でもそこが忙しい人だっているじゃないですか
24日に、うん、我が家にトイレが新しくやってくることになりました、
はい、おめでとうございます。
で今回は、
うん、
今回はなんとですね、
はい、
このフローリングのクッションマットもね、変えようっていうこと、
ああ、はいはいはい、はい、ね、
フローリングのクッションマットも同時に交換することにいたしました。おめでとう。
おめでとうございます。費用がかかりそうですね、まだね。
ただですね、壁紙は断念しました。壁紙もちょっと検討したんですけど、断念しました。うん、
まあまあ、またの機会にね、壁紙もね。
もう多分ないけどね、今後。絶対ないけど。
また20年後とかになってる。
でさ、
はい。
で、ちょっとね、これちょっと、うん、これ自慢になっちゃうかな。自慢になっちゃうかな。どうしようかな。
うん、
どうしようか、言いたいんでしょ、言おうかな、自慢、なんかちょっと鼻についちゃう感じになっちゃうと申し訳ないなと。
じゃあ僕の話でもしましょうか。
ちょっとだけ聞いて。
うん、聞く大丈夫。
なんとね、
うん、
なんとね、あのね、ウォシュレットがついてる。
今時大概のトイレウォシュレットついてます
ね。ケツをね、ケツをね、うん、こう、うん、こうちょうどいい温度のお湯でビャーってやってる。
それ結構前からみんなついてるよ。
あ、そう。そうなの。でね、違う、うん、それだけじゃない、それだけじゃない。
あ、それだけじゃない。
はい。その、うん、どうしてますか、皆さん。濡れてしまったお尻どうしてますか。紙で拭いてませんか、皆さん。
あ、トイレットペーパーとかで拭きますね。ね、
うん、トイレットペーパーは水に溶けやすくできてますから。
うん。
ね。あ、お尻に紙が、
まあ、ひっついちゃったりとかね。
我が家今回です。
うん。
温風付きでござい
ます。ああ、乾燥機能付きね。
はい、いいね。温風がついて、
温風。
温風温風の方を付けさせていただきます。さらに。
ああ、さらに、はい。
さらにですね、これはね、これみんなちょっと羨ましいと思うんですけど、
うん、
ね、関節照明がついてます。
関節照明いらね
え。ね、うちの嫁も同じこと言ってました。
そりゃそうでしょ、
いらないんじゃないって。ついてきちゃうんだもん。
入るときに電気つけるんだから関節照明
だからほら、ね、トイレ、うん、どこを間接してくれるんだか全く分かんないですよ。
そう、なんだろうね、下回りなのかね、やっぱね、足元の。
いや、足元なのか、この、うん、中のやつなのかさ。
タンクの中、うん、
分かんないけど。
間接照明ついてんだ、最近の。
間接照明がついて。
今のとこ何にもなんか別に羨ましい
と思う。あともう一つあるよ。あれが標準についてる、音が鳴るやつ。
あ、音姫？
うん、あれが標準でついてる。
あれうるさくて僕毎回聞いちゃう。
僕もね、僕もお店とかでさ、なんかちょっと施設とかで入った時にそれが鳴ると、勝手、はいはい、そうやって急に音鳴るようになってるのあるのね。
なってる、
うん、いらねえよって消す。
ピッて消すよね。
いらない。
じゃあ絶対使わないよね、家でね。
使わない。家で別におしっこのちょろちょろ音が聞かれたところで。ただ違う、じゃあ僕は別に自分らはいいの、うん、自分らはいい。ただ我が家に来たお客様がご利用になった場合、
はいはいはい、
やっぱりそういうのも必要かなという配慮。
まあね、人によってはね、
配慮、
うん、まあ、僕は消しますけどね。
はい、配慮です。
入るわね、
やっぱりちょっとやっぱお客様によっては、来られるお客様によってはね、うん、ちょっと間接されたいよっていう方もいると
思う。間接されたい、
ぜひ間接でお願いしますな、
間接技かけられたいみたいな話になって
き
て
る方もいらっしゃると思いますんで。
ああ、そういうことね。だから間接照明の
対応。これ、ね、鈴木さん、我が家はね、うん、我が家はね、急に芸能人も来るからさ。
それは本当に来るからね。あれだけど、ただその芸能人の方がその間接照明を求めてるかどうか
は、まあ、あと今後は来ないと思いますけどね。今後来ないと思います。たまたま一回来てくれただけ。
たまたま
今後来ないと思います。まあ、そういうそれぐらいのことはやっておかないと、
うん、そういうことですね、うん、お客様用にね。
そうです。いや、もうこれから我が家に来た場合、うん、誰かがね、お客さんが我が家に来た場合、はい、これあれですよ、もう新しいトイレになったら無駄にトイレを進める可能性があります、うん、あ、ようこそなんつって、いや、トイレとか大丈夫ですかなんつって、
そのうちトイレが応接室になったりとかしないですか、
ね、ならない、それならない。そんな非常識な。 お客さん呼んでトイレ応接して、
ここの乙姫がねとか
言って、ありえない、そんなありえない、そんな非常識なことはしません。
あ、そうですか。
ただ大丈夫ですか。だ若干、うん、若干あのあれです、お客さん来た場合、うん、今後はあの、うん、コーヒー多めに出すと思います。
利尿作用を促さないの。
若干味がおかしいと思って、あ、なんかその系の薬入ってるかなと思う。
それはそれで怖いな。行きたくなくな
っちゃう。どうしてもトイレに行かせよ。
そしてどうしてもトイレに行かないお客さんみたいな戦い。
そうそうそう、ね、そんな素敵なトイレが24日にやってきます。
そうなんですね、楽しみですね。でも新しいこと
ってね、楽しみ、楽しみです。家はね、お金かかる。
まあそうね、いろいろメンテナンスとかね、かかりますよね、維持費はね。
もうやっぱね、10年超えたあたりからどんどんいろんなものにお金かかる。
なんかね、いろいろこう、なんか月8万って家賃と同じ程度で家が持てますなんてね、そう、他のとこだと言ってますけどね、それ以外にも金かかるだろうなと思いながらいつも見てますけど、ああいうの。
すいません。
いや、違う違う、別に、下げさせて
わけじゃない。そんなに責められると。
違う違う違う、あの宣伝の仕方もどうかなと思ってるだけなんで、
それに騙されてしまったってこと
を言いたいわけ
ですかね。
多分竹内さんちゃんと計画的にやったでしょ。
うん、そうね、定年の60歳までに払い終わるようにちゃんと30年ローンで30歳の時に立てたんだけど、ね、60歳を迎える前に会社辞めるっていう、
ね、人生何があるか分かんないからさ、
ローンだけが残るっていう状況。いやでもね、リスナーの皆さんからたくさんいろいろね、いろんな形で応援していただいていることによってね、
う
ん、
そうですね、
ちょっと、まあ、今僕がこの音声配信だけで生活ができているというのは、うん、本当に皆さんの応援のおかげなんでね、本当に改めてありがとうございます。はい、皆様のおかげでトイレに入れます。
トイレを新しくすることができます。
そうですね、だから もしあれですよ、今後うん、もしね、必要であれば皆さんのお名前をトイレに一人ずつ刻んでいってもいいと思ってます。
掘ってってい
う、リスナーさんのお名前を一人一人あのトイレ入るたんびにご紹介していっていいと思う。
寄贈みたいな感じ。
このトイレは、
うん、何々さんと何々さんの
ご提供でお送りいたします。
ご提供で、
それもいいかなと思ってます。
まあ、常に忘れない気持ち
で、ね、いうことで、まあ、トイレまたね、はい、来たらまた、
あそうですね、はい、
またレビューを
レビューをね、
レビューを、
そんなレビューあったのかな、
開封レビュー、
開封
トイレの開封レビューしたいと思います。
開封は業者がやるんじゃない
の。もう業者の人にもこれペリペリは僕が剥がしますから。
ここはやらせてって。
ペリペリが命ですから、YouTuber にとってって言いながら。
YouTube やってないのに。
さあ、いうことで、まあ、トイレの方、はい、話は、まあ、トイレの話ばっかりしてても、しょうがないのでね、
はい、
僕は夢があります。
あ、夢があります。
夢があります、はい。夢を今日は語っていきたいと思う。僕はね、いつかね、
うん、
人に、物事を相談される男になりたい。
ああいいことですね、はいはいはい、
だからその夢を叶えるために
、うん、
なんか相談しなさいよ。カモカモ、
ちょうどね相談したかったことがあったんですけど。
なんですか。
うちの我が家のね家事の問題なんですけど、
大丈夫だった、みんな逃げられた。知らなかったから本当ごめん、大丈夫、え、大きな被害、
逃げられてはない、
保険が降りた、
保険が降りて、そっちの火事でもない、火の方でもなくてね、
うん、
家のことって書く火事なんですけど、
あっ、言っても難しいんだから、ラジオだと分かんないから、先週はさ、ホームランの説明までしたのに、なんで今週は火事で片付けちゃうかな。
火事家のことの方の家事、
うん、
でね、 まあ、我が家は大きく分けて3つの家事で考えてるんですけど、ほうほうほう、分担してやってるんですけど、
3つの家事、
3つの家事、あの、うん、ご飯作りと、
なんか結婚式で発表しようとしてる、これ。
違う、
家庭には3つの家事がございます。
あの管理袋とかそういう給料袋とかそういう話じゃなくて、
違う。
まあ、あのご飯作る担当と、うん、食器を洗う担当と、うん、洗濯物を、まあ、干す担当って3つあるんです。
あ、ちょっと待って、もう一回いい、
ご飯作る担当、
ご飯を作る担当、
はい、食器を洗う担当、
食器を洗う担当
で、洗濯をする担当。
お、なんかちょっとさっきと変わった。さっきは洗濯を干す担当だったからちょっと引っかかったんだよ。そう、急に洗濯をする担当、どっちどっち。
洗濯物を干す担当。
じゃあちょっと洗濯する担当がいない。
洗濯は洗濯機にやってもらうから。洗濯機が洗った洗濯物を干す担当ね。
ああ、そう。
で、まあまあ、そういう感じでね、役割があって、うん、まあ、それぞれこう、いろいろお互いに役割を分けながらやってるんですけど。
そうね、まあ、3人いるからね。
僕、3人はいない。ん？ 2 人ですけど、我が家。
2人です。だって3つ担当あるのに。
3つ担当ありますけど、まあ、あの、1人が2つやったりとか。あ、
喧嘩になってしまう。
別に喧嘩になってないから。今のとこ僕が休みの日は全部僕がやったりとかっていう感じで、
お、
まあ、やってるんですけど、うん、まあ、そのうちの一つのね、こう食器洗いに関しての相談なんですけど、
いいよいいよ、食器洗いに関してはもう僕はプロ中のプロですからね。
洗ってるんですか、食器は、ご自宅で。
いや、
食器洗いのプロってことは、ご自宅で食器を洗ってらっしゃる、てか家事そもそも全般されてますか。
何そんなんかちょっと詰めてくる感じは何
詰めてくる。
何、
いや、聞いてるだけです。あの先輩として
今怯えてます。今
怯えてます。怯えて
プルプルプルプル怯えてます。今鈴木さんのその詰め方に。
いや、ちょっと先輩に聞く上でちょっとこの辺は聞いとかないとな。
あ、そう。食器洗い乾燥機って、うん、
はいはいはいはい、があるんです
ね。だから食器を洗う乾燥するは、うん、その機械に任せるじゃん、うん、
はいはいはい、
うちは食器洗い担当ではなくて食器を干す担当がいますね、うん、
干す担当干す担当なの。
干す担当がいます。
乾燥してくれるんじゃない。
だったらあれじゃん、うん、洋服だって乾燥機かけちゃう。
乾燥機ついてない。ドラム式じゃないで、うち。縦型なんで。
二層式？
二層式じゃない。
何？
脱水でこっちに避けるとか、そういうことじゃない。
ないの。脱水で、こういう、なんか、
棒をぐるぐる回すタイプでもない。
そん
な、昭和30年代の掃除、洗濯機じゃない。
違うの。
違う。
あの脱水機で物を入れた後に一番上に薄いなんか、うん、丸いやつをパカッ
落とし蓋みたいなのにして、
そうこれを入れとかないとね、脇に靴下とかが飛んでっちゃうんだぜなんて。
そういう昭和のではない、
穴の小さいシャンプーハットみたいなやつね。わかる、伝わってる人どれぐらいいるかこれ。
どうでしょうね、伝わってる人は伝わってると思います。
まずシャンプーハットがわかんないか。
そういう話、ちゃんと洗剤の、ね、自動投入とかもついてる縦型の洗濯機なんですけど、うん、まあ、それはいいんです、それは全然今回関係ないんで、話は、
うん、
でその、まあ、お皿洗いのところで、
うん、
まあ、さっきも出たんですけど、うん、まあ、簡単に言えば食洗機が欲しいんです、今。
はいはいはい、買うといい。
買うといい。今、現状は普通に、まあ、手洗いで、スポンジとかで手を洗って、
うんうん、
で、食器を乾燥させるための棚があるんで、うん、そこに棚をなら、まあ、乾燥並べて、
うん、
1日乾燥させてそれを戻してみたいな感じで今やってるんです、
うん、
で僕はいいんですけど、
うん、
奥さんがちょっとそれでなんか手が荒れるようになっちゃって、こう結婚してから、
うん、
ちょっとそのうちの自治体の水が手に合ってないのかよく分かんないんですけど、うん、 まあ、結婚してこう食器洗いするようになってからちょっと手が荒れるようになってしまって、うん、っていうのもあって、でたまたまテレビ見てたら食洗機の CM があって、
うん、
なんか節水できる水はこれぐらいでみたいな感じの広告があって、
うん、
あ食洗機いいなって思ったんですけど、でも結構この食洗機も種類があるじゃないですか、うん、大きく分けて2つ、
うんうんうん、
タンク式と、うん、あの水洗分岐式があって、
うんうん、
でうち賃貸なんで、うん、水洗分岐式はまあ無理なんですよ、
うんう
ん、工事がいるし、うん、賃貸だから、
うん、
ってなるとまあタンク式ってなってるんですけど、
うん、今相談一切受けずにどんどん結果が出ているけど
タンク式、タンク式なんですけど、うん、あなんかここのメーカーのこう食洗機がいいよとかっていうのが僕は知りたくて、
はいはいはいはい、はい、うん、ね、じゃあ簡単なことを言います、うん、まずね大前提として、
うん、はい、
ですね、今2人暮らしされている
2人暮らし、
お客さんは2、はい、お二人で、
お客さんは2人、そうそう我々2人、
ね、実際問題ですね、2人だったら洗った方が早いです、うん、乾燥機なんか 食洗機なんか使うよりも2人分だったらちゃちゃって洗った方が早い洗ってください食洗機、結局食洗機もさ、なんかよっぽど汚れはちょっとさっと洗ってから入れなきゃいけなかったりさ、
うん、あーはいはいはいはい、ね、そういうことね、
結局その何お皿についたさ、なんかあのあれがさ、うん、野菜のくずとかさ、
ま
あ、
うん、
ね、ご飯粒とかが残ってたらそれはちゃんとある程度取ってからじゃないと食洗機なん、ね、もうそれであとやったら時間かかるからやつ、
まあそう ねだから調べてても結局こうまあ、3人4人とか家族以降の分しかなくて、
そうそうそう
そう、あまり2、3人用とか、
うちもね3人家族なんだけど、
うん、
実際は食洗機はあるけど、うん、あの、
はい、
なんである程度食器がなんか今日いっぱい食器使ったな、
うん、
でこの今日のこの食器だといい感じで収まりそうだな、うん、よし使おうなのね、わかるわかる、あのなんかちょっとこじゃれた感じの形のね、
うん、
おかしい感じの食器とか入らないから、うん、うまく
そうね、そう
っていう中でガッチャガッチャ動くからじゃあこれは別で洗おうとかさ、これ鍋は入れらん、これ入れないから鍋は別でとかって結局そうなる、
ね、フライパン入ります、食洗機って、
あの入るやつもあるけど、
はいはいはい、
うーん、うちのは入んないからそうするとさ、普段はさ、うん、食洗機に水切りみたいな感じで使ってるんだけど、使っちゃってるとさ、うんうん、場所がないからどうしようになるんだよね、
う
ん、
別に。そうですよね。
なので、いらないです。
いや、だから、うちも水切り棚の代わりにその食洗機置いてやったら便利かなとかって思ってて、全然分かんなかったね。
いらないです。でね、
もう、そしたら
この話終わりです、ね、ちょっと無責任じゃない。
ああ、はい、はい。
奥さんが手が荒れて困って。
まあ、ちょっと手荒れがちですね、
今ね、うん、やっぱりね、いいのがいっぱい出てます。
おお、はいはい、
やっぱね、この薬でどうにかしていこう。
あ、薬で、ね、
手荒れをどうにか防止するいい飲み薬があるんで、
うん、あ、飲み薬、はいはい、ね、
これご紹介したいと思います、
うん、
まあ、手荒れにはこれが一発で治りますんでね、
はい、
アレグラっていうのがありました
アレグラ、あ、はい、
手がアレグラよなんつって、もよくあの薬で ありがちなちょっとダジャレ的なやつ、これはいいです。
うん
うん、あと面白い、ちょっと手のあれはそれ防止できるね、副作用で花粉症も治っちゃうっていう、うん、花粉症を防止しちゃうっていう副作用があるけどね、
あれ副作用じゃなくてそれが主作用だから手荒れ治んないでしょ、アレグラじゃ
なんで、そう、あ、
効能が違うでしょ、アレグラだと
あ、そう、
なんでも荒れてるもの治すもんじゃないんだから、
荒れてるものを治すからアレグラじゃないの、あれ、
違う、アレルギーのアレグラだから
すごい、さすが、
さすがですね、
さすが知識マンだね、
知識マンって何？
知識マンだ。
とりあえず僕の悩みはそれだったんで、もう解決をしました。
解決ですね。 食洗機を買わずにアレグラを買おう。
ちちちちアレグラを絶対買わない。
そうそう、あの花粉症もね予防できるし。
花粉症も。奥さん一応花粉症は花粉症ですけどね。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん、一石二鳥。
別の薬飲んではいるんで、花粉症は、花粉症で。
ずっとね、あれだよ、あの、大野くんがずっと CM やってる、アレグラーって、手前にして、なんか、ヒラヒラして、うん、あれ、手洗ってるからだと思って
た。違う、違うでしょ。
覚えてる、覚えてる、みんな、アレグラーのこの CM 覚えてる。
手を前に出して、懐かしいけど。
手を前に出してね、キラ、
やってました、
ね。ヒラヒラってやってるやつ。
うん。やってた、やってた。
違うんだね。
あれ違う。
手のひらの話じゃないんだ。
そう
分かりにくいね。ジャロに訴えてやる。ジャロに。紛らわしい。
もう今更じゃない。
紛らわしい。
紛らわそれで勘違いするの竹内さんぐらいだと思いますけど。
さあ、はい、そういった意味も含めまして、
はい、
さあ、今週も楽しく番組スタートしたいと思いますけども。
まだ始まってなかったの。
まずはどんな話題から。
まずはどんな、もうないよ。
もうないの。ないの。じゃあ、エンディングです。
はい。
告知です。
はい、この番組そんなことないしょだ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないしょではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内って検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、すいません。
はい、
ありがとうございました。寝てました。
寝てたの、この短時間で。
寝てました。すいません。
寝てました。すいません。
今起きました。
はい、おはようございます。
ありがとうございます。ようこそ。ね、皆さん、気になっている、そんない竹内の欲しいものリスト、うん、Amazon の欲しいものリストは、説明欄の方にリンク貼ってありますんでね、はい、よかったら。あ、これ言ってくれたか。鈴木さんが言ってくれたか。
あ、うん、あ、言った。
言ってくれた。ごめんね。ごめん。ダブッチ、ダブッチって。ごめんね。
言ったもんね。
言ったらしいです。はい、いうことでございました。はい、はい、ね、皆さんね、これなかなかあまり言う機会ないんですけども、
うん、
せっかくなので、皆さんにお礼を。
はい。
そんないプロジェクト、僕らは今、僕たち2人含めて8人。
はい、そうですね。
で、毎週3番組配信しておりますけども、
はい、
ですね、ホームページを作ってたり、いろいろ経費が、まあ、若干かかるわけです。
まあそうですね、ちょっと維持費だ、
維持費みたいなのがかかりました。で、この維持費の方ですね、うん、皆様にいつもですね、ご協力いただきまして、はい、どうにか維持できているという状況でございます。
はい、
はい、どうやって、皆さんに協力していただいているかといいますと、まず一つは、うんうん、そんないプロジェクトのホームページトップページにあります Amazon のリンクを踏んでいただいて、
はい、
で、アマゾンでお買い物をしていただきますと、そんないプロジェクトからのご紹介で購入していただいたという扱いになりまして、アマゾンからそんないプロジェクトに紹介料がチャリンと入ります。
そうですね、はい、
ガツンではなくてチャリンと入ります。
チャリンとね。
で、これもね、バカにできなくて、チリも積もればで、はい、非常に助かってます。
そうですね、
はいはい、なのでちょっとお手数なんですけども、皆さんね、 Amazon でお買い物する際はですね、そんなプロジェクトのホームページに飛んでいただいて、うん、はい、リンクを踏んでいただいた上でご購入いただけると非常に嬉しかったりいたします。
はい、はい、よろしくお願いします、
リスナーさんで強者はですね、そのリンクをもう、うん、なんかブラウザのお気に入りに入れちゃってる方もいらっしゃり、
あ、そうですね、はい、
いますので、ね、よかったらね、はい、そういう使い方もしていただければなと思います。あとはですね、はい、そんなプロジェクトのトップページに、
うん、
ご寄付のお願いみたいな、
そうですね、
ページがご用意してありまして、はい、皆さんリスナーさんの方で、まあ、これ聞いていただいて、
うん、
ね、そんなプロジェクトの各番組聞いていただいて面白いなと、ちょっとこれからも継続してほしいなって、まあ、もし思っていただける方がいらっしゃいましたら、
うん、
ね、ちょっと維持費だと思っていただいて、
はい、
ご寄付の方ですね、直接、うん、
はい、
送りいただけるように、
そうですね、は
い、口座番号を晒してございます、
はい、
でこれね、ありがたいことに定期的にこの、うん、お振り込みいただく方がいらっしゃるんですよ。
そうですね、はい、ね、
なんかたまにね、大きくボーンって送っていただく方もいれば、
うん、
年に1回、
はい、
なんか1万2000円振り込んでいただく方もいるんですよ、
ね、
でこれお話聞くと、はい、要は1ヶ月1000円、
うん、
視聴料のつもりでみたいな
回、うん、
言っていただいて、
はい、
もう非常に嬉しかったりします。
うん、ありがたい限りです、はい、
そういった形でも、我々のことを応援していただく方が、うん、もしいらっしゃいましたら、ぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、ということでございまして、
はい、
これはもう本当に、今年で13年、そうですね、13年目、ね、これをまたね、どんどん継続していきたいので、
そうですね、末永くね、やっていきたいですね、
うん、みんなで、みんなで、はい、少しずつどうにかしようぜ
皆様の、ね、助けを借りながらやっていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いうことでございまして、
はい、
ね、なんだっけ、ね、明日僕ね、5月17日ね、
はい、
僕車が入院なんですよ。
あら、入院しちゃうんですか。
入院
し
ちゃう、2泊3日の入院です。
あらあら、どうしたんですか。なんか、ね、
調子悪いみたいな。
あ、調子悪いいい車なのね。
またちょっとそこでなんか面白い展開がもしあったら、またね、番組で話したいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでございまして、
はい、
今週はここまででございます。お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。